おはようございます。よくいらっしゃいました。先週はスマイル館の完済を感謝する聖会礼拝でありました。お話をいたしました通りですね、この9月はイスラエルの暦でヨベルの年にあたるということでですね、本当に不思議に私たちの教会もこの地に最初の街道が建って50年目にスウェーデンの負債から解放されるという神様のご計画のうちにこれもあったことではないかと思って感謝しております。今日は詩編の今日もお話でありますけれども、ジェラシーというテーマですね。ジェラシーというと嫉妬っていうことなんですけど、異性に対するですね、その意味で多く使われますけれども、今日はそういう恋愛感情とかそういうことではなくて、羨ましい気持ちっていうかね、そういうことでもってこのジェラシーというタイトルをつけておりますが、詩編の73編をですね読みたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。詩編の73編ですね。なぜこの詩編がジェラシーであるかということを考えながら読みいただいたらと思います。読みいたします。賛歌アサフの詩。神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は脂肪の中から見回し、心には悪巧みがあふれる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。括弧を飛ばしまして、そして彼らは言う。神が何を知っていようか、意図高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らう者、常しえに安穏で財を成していく。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが、虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖所を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを、彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを、我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、私に与えられた分。見よ、あなた から遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。以上であります。この歌の表題は賛歌アサフの詩となっています。このアサフというのは人の名前でありまして、神殿で仕えた、いわゆる新共同訳では栄唱者と訳されておりますけれども、今流に言えば神殿の聖歌隊、クワイアの、リーダーであります。で、最初に登場しますのはダビデが契約の箱、神の箱を、エルサレムに運び上った時のその記述の中ですけれども、歴代史の下の15章の16節から17節にこのようにあります。ダビデはレビ人を長たちに命じて、栄唱者であるその兄弟たちを任務につかせ、琴、盾ごと、シンバルなどの楽器を奏で、声を張り上げ、喜び歌うようにさせた。レビ人たちはヨエルの子ヘマン、その兄弟の一人ベレクヤの子アサフを任務につかせた。このアサフの後にも名前のリストがあるんですけれども、ここに初めてアサフという名前が出てくるんですね。つまりアサフはレビ人という、つまり神殿、後の神殿になりますけれども、かつては幕屋で仕えた人、特別な任務を持った人たちで、今で言えば神社の神官みたいなものですけれども、しかも彼らは賛美のために選ばれた人たちであったということですね。琴、盾ごと、シンバルなどを奏でて、その声を張り上げて神様を褒めたたえる。ダビデが神の箱を運び上った時に、アサフも大きな声で、あるいは楽器を演奏しながら賛美をしたということですね。その後、ヨシア王というですね、8歳か7歳で王様になった人がおりますけれども、彼が長いこと失われていた杉越祭を再び復活させた時にも、このアサフの子孫たちが賛美を歌ったということが書いてあります。そしてその次にはここに挙げておりますけれども、エズラ記ですね。イスラエル人がバビロンに連れて行かれて、国を失ってね、荒廃してしまって、で神様の恵みによって帰ってきて神殿を再建しましたね。その時にもこのアサフの名前が出てくるんですね。建築作業に取り掛かった者たちが神殿の基礎を据えると、祭服を身につけ、ラッパを持った祭司とシンバルを持ったアサフの子らであるレビ人が立って、イスラエルの王ダビデの定めに従って主を賛美したと。さあ今から神殿を建てようという時にですね、みんなが神殿の基礎を据えると、この人たちは祭服を身につけ、ラッパを持ってシンバルを持って賛美してるわけですね。手伝えよっていう感じですけども、神の宮が作られる時には彼らはとにかく賛美をすると、もう代々つまりこういう仕事をしてきた人だっていうことが分かりますね。で、バビロンから帰ってきた人のリストの中にアサフの子孫として128人いたと書いてあります。そんなに多くはないですけれども、でももう賛美専門の人たちであるということですね。で、このアサフという人の名前がついた詩編が今日読んだ73編を含めて12あります。初代のアサフのものであるのか、あるいは後々のそのアサフの子孫たちのものであるのかということは分かりませんけど、内容からすると、このバビロン捕囚の後に神殿再建の時に作った歌だろうというものもありますので、代々のアサフがですね、作ったものじゃないかなと思います。日本だと歌舞伎の役者さんとかが名前をこう受け継いでいきますよね。なんとかえもんとか、あんまよく知らないですけど、だからアサフっていう名前のついた人がこう代々いたんじゃないかなと思いますが、つまりこの人たちは常に神殿のそばで、神殿建ててる時にも作業しないで賛美をすると、そういうこの賛美専門の人たちだった。で、この賛美専門のアサフが作ったのが今日読んだこの73編なんです。じゃあこの賛美専門のアサフがどんな歌を作ったかということなんですけども、 冒頭からもう一度読んでいきますと、神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い、まあ、これは当然ですね、イスラエルに対して心清い人に対して神は恵み深い方だと、まあ、いつも歌ってることですよね。とはその次ですね、それなのに私は危うく足を滑らせ一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て私はおごる者を羨んだって感じ。それなのに私は、神はイスラエルに対して心清い人に対して恵み深いということは分かっているのに、神に逆らう人たちが安泰である。でおごる者たち、神はいないと言っておごり高ぶっている人たちを見て羨ましく思ったんです。ジェラシーってのはここなんですね。いいな彼らは、彼らは安泰だと、神様に逆らったって、別に普通に安らかに暮らしてるじゃないかと。こっちは一生懸命に神様に従ってもう朝から晩まで賛美の練習をし、ね、手に豆を作ってシンバルを叩き声を枯らして賛美をしですね、それだけじゃ多分ないと思うんですよ。神殿に使えるわけだからできるだけ悪いところには行かないように節制をしない、不節制をしないようにしてですね、自らを律して一生懸命もう代々そういう暮らしをしてきたのに、ほっとこう目を転じるとですね、そうでないのがみんな幸せそうだ、で自分もつまずきそうになっちゃった。危うく足を滑らせ踏み誤りそうになったって書いてあるんですね。これは別にその歩いててつまずいたってことじゃないですよ。その信仰の道を踏み誤りそうになったということですね。そしてその次にこの神に逆らう人たちの様子を歌ってるんです。歌ってると書いてるんですけれども、死ぬまで彼らは苦しみを知らず体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。なんと幸せそうなことか。苦しみを知らない、こっちは苦しんでいるのにこっちは苦しみがない、体も肥えている、おいしいものいっぱい食べて、まあ、彼らあんまり食べられなかったのかもしれませんが、誰にでもある労苦すら彼ら労苦労しているようじゃないって言うんですね。そして誰もがかかる病も彼らには触れないという。こっちは3つも4つも病院回って朝から薬いっぱい飲んでそれでも頑張って賛美してるのに、向こうはブクブク太って病気もかかってなくて元気そうに見えるわけですね。見えてるわけです。それで羨ましがってるんですよ。それだけではありません。目は脂肪の中から見回し、心には悪だくみがあふれる。脂肪の中から見回してどういうことでしょうかね。面白い表現ですね。なんかブクブク太ってなんかまぶたが腫れ上がってるのか、なんかそんなことでしょうか。で悪だくみがあふれると、彼らは侮り災いをもたらそうと定め、高く構え暴力を振るおうと定める、ね、ただ神に従わないだけじゃなくて悪巧みをしてる、ね、騙して金を奪ってやろうとか、ね、危害を加えてやろうとか、そんなことまで考えてる。さらには口を天に置き舌は地を行く。そして彼らは言う、神が何を知っていようか、糸高き神にどのような知識があろうかって、神をバカにしてるんですね。口を天に置いてると、自分の口を神様と同列に置いて、何が神だと、何も知りゃしない。だって彼らは自分好き放題のことはやっていても災いに合わないわけだから、そうやってこの高ぶって神を侮っている。一方自分たちはどうかと、私は心を清く保ち手を洗って潔白を示した、いつも罪を犯さないように悪いことをしないように悪いことを考えないように、 それこそ半世紀ぐらい前はですね、クリスチャンは映画館の前通るときは前だけ見なさいって言われたそうですね。映画館の看板を見ちゃいけない、テレビは悪魔の箱っていう、私のおじいちゃんが言ってた、そういう時代があったんです、心清く、手を洗って潔白を示す、いつも神様の前に清くあろうあろう、下が虚しかったって、こんなに一生懸命やってる、なぜか、日ごと私は病に打たれ朝ごとに懲らしみを受ける、向こうは元気でブクブク太ってるのに、もうこっちは病気の問屋みたいに、あれやこれや次々と病気にかかって、朝ごとに懲らしみを受けてる、もう朝起きるためにあっちが痛い、こっちが痛い、あれがこれがダメ。新化訳は一日中打たれ同士って訳してますけどね、もう後から後から苦しみが来る。当然ね、この作者が神に逆らう人たちを見て羨ましく思いますよね。皆さんも多分そういう経験あると思うんですよ。こっちは一生懸命、はもう日曜日ごと朝眠いのに教会来て聖書を読んでお祈りしてね、神様に従っているのに、そうじゃない人たちがまあね、みんな豪華な暮らしをするしね、元気だし、なんでわしはこんな思いをしなきゃいけないんだと。あるでしょ、誰でもね。ない人はいないと思うんですよ。で、最初にも言いましたけど、この歌を作ったのは普通の人じゃないんです。アサフなんです。神殿で賛美している人たちなんです。朝から晩まで神様の神殿にいて賛美している、その人が言ってんですよ。ふっと目を背けると、うわー、なんで私こんな目に遭わなきゃいけない、ジェラシーというかね、嫉妬ですね。彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。彼らのように語ろうっていうのは、神なんか何も知らないよと、神なんかいないよと、神なんかって言う、もしそういうふうに言おうと思ったらですね、言えたと。でも言ってしまったら、あなたの子らの代、つまり自分の子子孫孫ですね、を裏切ることになる。神様に従っていることが正しいんだって言ってきたのに、いやもうそんなことはないと、あんなことやったって無意味だっていうようになったら、この子たち末代のまでのも彼らを裏切ることになってしまう。自分たちを信じて神に従っている若者たちを裏切ることになってしまう。そういうことをちょっとふっと思うんですね。そして彼はこう考えるんですね。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと測ったんです。私の目にロークと思うことの意味を知りたい、つまりなんで私はこんなしんどい思いをしなきゃいけないのか、神様その意味を教えてくださいと。神に逆らって悪巧みを図り、神を神とも思わないような連中があんなに、幸せそうであると、さっきちょっと飛ばしましたけど、とこしえに安穏で財を成していくとも言ってますからね、お金もいっぱい貯まってる、こっちは全然貯まらない、出る一方、神様なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないのかっていう思いで、意味を知りたいと測り、ついに私は神の聖女を訪れたと書いてあるんです。これちょっとおかしいんですよ。ついに神の聖女を訪れたって言いますけど、この人聖女で仕えてる人なんですよ。神殿で朝から晩まで賛美してる人たちなんです。ついにっていうのは随分遠回りして着いたっていうことですよね。いやいや、そんな神殿から離れたところで暮らしてる人たちじゃないわけですから。つまりどういうことかというと、物理的には神殿の真ん中にいたんだけども、彼の精神的にはというか霊的にはずっと離れてしまっていたと。 でもこの神に逆らう人たちの繁栄ぶりを見て、そして自分の惨めな姿と比べて、ああどうしてこうなんでしょうっていう思いが浮かんだ時に、初めて彼の気持ちが神殿に近づいた、聖女に近づいたんですね。すぐそこにあるんですよ。これも実は私たちによくあることだと思うんですね。いつも教会に来てるし、賛美してるし、お祈りしてるし、聖書読んでるんだけども、もうずっとなんか神様遠くにいるような感じがして、でも本当に何かこう真剣に向き合わなきゃいけない時があった時に、意外に神様近くにおられるなっていうようなことを感じることはあると思うんです。何もない時には神様なんかどっかで休暇に入ってらっしゃるような、そんな気がするわけですけど、だからこのアサフ、あるいはアサフの子孫の誰かでしょうけれども、いつも朝から晩まで賛美をしていたけれども、この気持ちはね、どんどんどんどん神様から離れていったんですよ。賛美をして上手に歌ってみんなに褒められていたけれども、目はどうかというと神様の方見てなくてこっち見てるわけですね。ええなあ、病気にもかかっとらんし、金はどんどん溜まっとるし、ね、老苦はないし、ね、声はハレルヤーとかって歌ってるんですけど、思いはもう全然と。でも賛美歌ったら、あ、腰痛、今日もしんどかったな、まあ、豆はできるし、ね、ちょっと失敗したら怒られるしみたいな。でこう心がこうかき乱されて、神様どうしてなんですかと、私の目に老苦と映ることの意味を教えてくださいと、これ初めて神様と対峙するわけですね彼は。でついに私は神の聖女を訪れたと言ってるの、そういうことです。初めて心が神の聖女に近づいたんですね。体はすぐそばにいたけど心が近づいた。そこで彼は何を悟ったかというと、ついに彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを、彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのをと。つまりは、神に逆らう者はやがては滅びる定めにあるんだと。今は我が世の春で幸せそうに見えるけれども、神様は絶対にそれを、その悪を放っておかれない。必ず神様は裁かれるはずだ。神の正義は全うされるんだっていうことに、まあ、気がつくというか悟るわけですね。それを待ち望むべきだということに気づくわけです。さらに、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。その前21節ちょっとここに書いてませんけれども、私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがするって言ってるんですね。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。つまりこの神様、祈りの中で神様と語り合う中でですね、自分自身が少しでも神から思いが離れて、神に逆らうものを羨ましく思ってしまった、そして彼らのようになろうとさえ思ってしまった、その自分のことが恥ずかしくてというか悔いてですね、私の心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがすると言ってるんです。いや申し訳なかったなと、神様の前にこんな思いを持ってしまった自分が情けないと。そして私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていましたと言ってるんです。獣のように振る舞っていたとはどういうことでしょうか。これはおそらくですね、理性を失っていたというようなことだと思うんですね。ただただ自分の欲望の赴くままに、神に逆らう人たちの安穏と繁栄と映画を見てですね、自分の理性を失って、そういう人たちを羨ましく思ってしまった。まさにこのジェラシーを抱いて、嫉妬を抱いてしまった。ああ、なんと私は この醜いものであろうか、腹たは裂ける思いがすると言ってるんですね。そして大変重要なことに彼は気づくんですね。23節ですけれども、あなたが私の右の手を取ってくださるので常に私は身元にとどまることができると。あなたが私の右の手を取ってくださるので、新科学はですね、あなたは私の右の手をしっかり捕まえられましたと訳しています。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。これはどういうことかというと、自分が掴んでたんじゃなくて、自分が頑張って神様に従おうとしていたんじゃなくて、神様の方が掴んでいてくださったっていうことに気づくわけですね。これはこの神に従う者たちが皆同じように味わう経験ですよね。もう神様神様って言って、なんとか自分が神様にしがみつこうと思っていたんだけども、実はそうじゃなくて神様の方が支えてくださっていた。そのことに彼は気づくわけです。あなたが私の右の手を取ってくださるので常に私は身元にとどまることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。あなたの見計らい、計画の中で私は生かされている。一瞬この作者は迷ってしまった、つまずきかけてしまった。でもそれは間違いだった。神が私の右の手をしっかり取って、右の手を取るっていうのはどういうことかというとですね、右の手っていうのは主要な重要な手なんですね。左はそれほどでもないんです。右のこの重要な手を神が持っておられるということで、つまり神が主導権を持っておられるという意味なんですね。あるいは右の手を神が持っておられるので、自分が好き勝手にこの右の手が悪さをしないようにというような意味もあるんだと思いますけれども、そうやって見計らい、御計らいに従って神の計画の中に私は導かれているんだと。もうなんか神様が忘れ去られて、ひどい目ばかり合ってるように思ってるけども、そうじゃないと。これ神様が私を導いてくださっているんだと、この神の計画の中にあるんだと。そしてやがて栄光のうちに私を取られるであろう。最後は神様が栄光のうちに自分を取ってくださる。ここには書いておりませんけど、その続きで25節、地上であなたを愛していなければ天上で誰が私を助けてくれようか。これはなかなか味わいのある言葉ですね。地上であなたを愛していなければ天で誰が私を助けてくれようか。地で、この地上で神を愛している者を神は助けてくださる。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、ね、ここでようやく戻ってきたんですよ。信仰の旅がね、短い28節ほどの旅なんですけども、彼は迷いました、つまずきかけました。しかし、神様との語らいの中で、大切なことに、もう一度気がついてね、私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに心の岩、私に与えられた分であると。そして最後に、私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く、私は御業をことごとく語り伝えようと言ってですね、彼の賛美の奉仕にもう一度出ていくわけですね。まあ、揺らぎつつ成長する信仰ということでしょうかね。神に従わない人の幸いを見て嫉妬しました、ね、神に従っても不幸に遭うことで信仰が揺らいでしまった。しかし本当の意味で礼拝と祈りの中で、真理を悟り、新たな確信を持って信仰を歩み出していく、まあ、これはアサフばかりではなく全ての神に従う人に起こることなんだろうと思いますね。こういうのを読むと なんかちょっとほっとして、ね、私も頑張ろうかなという気持ちになる詩編ですね。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。いつの時代の人か分かりませんけれども、私たちと同じように悩んだり、またつまずいたり、足を滑らせそうになってしまう。しかしあなたとの語りの中でもう一度信仰を強制していただいて、いやそれまで以上にしっかりとした信仰の中に立ち上がっていった。私たちもこのような経験をいたしますけれども、主がどうぞその旅ごとにあなたが私の右の手を取っていてくださるんだということを覚えて、またいずれはあなたのもとに行くものである、この短い地上の生涯の中で神様の御計らいが隅々まで私も私の家族の中にもあるんだということを覚えて、信仰を持って喜びのうちに会いましてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。